の鬼。昔々ある山里に一人暮らしのおじいさんがいました。この山里では今年も豊作で秋祭りでにぎわっていましたが、誰もおじいさんを誘ってくれる者はおりません。おじいさんは祭りの踊りの輪にも入らず、遠くから見ているだけでした。おじいさんのおかみさんは病気で早くに亡くなって、一人息子も2年前に病気で死んでいました。おじいさんは毎日おかみさんと息子の小さなお墓にお参りすることだけが楽しみでした。かかや、息子や、早くお迎えに来てけろや、極楽さ連れてってけろや。そう言って、いつまでもいつまでもお墓の前で手を合わせているのでした。やがて、この山里にも冬が来て、おじいさんの小さな家はすっぽりと深い雪に埋もれてしまいました。冬の間中、おじいさんはお墓参りにも出かけられず、じっと家の中に閉じこもっています。正月が来ても餅を買うお金もありません。ただ冬が過ぎるのを待っているだけでした。ある晴れた日、寂しさに耐えられなくなって、おじいさんは雪に埋まりながら、おかみさんと息子に会いに出かけました。お墓はすっかり雪に埋まっています。おじいさんは、そのお墓の雪を手で払いのけると、寒かったべえ。おらのこさえた甘酒だ。これ飲んであったまってけろ。おじいさんは甘酒を備えて、お墓の前で長いこと話しかけていました。帰る頃にはもう日も暮れていました。暗い夜道を歩くおじいさんの耳に子供たちの声が聞こえてきます。
鬼は外、福は内。鬼は外、福は内。
おじいさんは足を止めてあたりを見回しました。どの家にも明かりが灯って楽しそうな声がします。
ほう、今夜は節分じゃったか。
おじいさんは息子が元気だった頃の節分を思い出しました。鬼の面をかぶったおじいさんに息子が豆を投げつけます。息子に投げつけられた豆の痛さも今では楽しい思い出です。おじいさんは家に帰ると、押し入れの中から古いつづらを出しました。
おお、あったぞ。昔息子と撒いた節分の豆じゃ。ああ、それに、これは息子がわしに作ってくれた鬼の面じゃ。
思い出の面をつけたおじいさんは、あることを思いつきました。
おっかもかわいい息子ももういねえ。ましてや、福の神なんざにゃ、とっくに見放されておる。
こう思ったおじいさんは、鬼の面をかぶって豆をまき始めました。
鬼はうち、福は外。鬼はうち、福は外。
おじいさんは、わざとあべこべに叫んで、豆をまきました。
鬼はうち、福は外。
もう、まく豆がなくなって、へたへたと座り込んでしまいました。その時、おじいさんの家に誰かがやってきました。
お盆でーす、お盆です。
誰だ？おらの家に何か用だか？
おじいさんは戸を開けてびっくり。
うわあ！
そこにいたのは赤鬼と青鬼でした。
いやあ、どこさ行っても鬼は外、鬼は外って嫌われてばかりでのう。それなのにお前の家では
鬼はうち
って 呼んでくれたでな。
おじいさんは震えながらやっとのことで言いました。
するとおめえさんたちは節分の鬼？
んだんだ、こんな嬉しいことはねえ、まんず新してきろ
と、ずかずかと家に入り込んできました。
待ってろや、今焚き木を持ってくるだに。
この家に客が来たなんて何年ぶりのことでしょう。たとえ赤鬼と青鬼でも、おじいさんには嬉しい客人でした。赤鬼と青鬼とおじいさんがいろりに当たっていると、またまた人、家、鬼が訪ねてきました。
お晩です、お晩です。鬼はうちって呼ばった家はここだかの。
わあ、ここだここだ。
さむさむ、まずは当たらしてもらうべ。
ぞろぞろぞろぞろ、それからも大勢の鬼たちが入ってきました。なんと節分の豆に追われた鬼がみんなおじいさんの家に集まってきたのです。
何にもないけんど、うんとあったまってけろや。
うん、あったけあったけ。
おじいさんはいろりに薪をどんどんくべました。十分にあったまった鬼たちはおじいさんに言いました。
何かお礼をしたいが、欲しいものはないか。
いやいや、なんもいらねえだ。あんたらに喜んでもらえただけで、おら嬉しいだ。
それじゃあ、おらたちの気が済まねえ。どうか望みを言うてくれ。
そうかい。じゃあ、あったかい山酒でもあればみんなで飲めるがの。
おお、引き受けたぞ。待ってろや。
鬼たちはあっという間に出て行ってしまいましたが、
待たせたのう。
しばらくすると、甘酒やらごちそうやら、その上お金まで山ほど抱えて鬼たちが帰ってきました。たちまち大宴会の始まりです。
ほれ、じいさん一杯飲んでくれや。
おじいさんもすっかりご機嫌です。こんな楽しい夜は、おかみさんや息子を亡くして以来初めてです。鬼たちとおじいさんは一緒になって大声で歌いました。
やんでほんで今夜はほんに節分か。はずれもんにも福がある。やんでやんでさ、はずれもんにも春が来る。
大宴会は盛り上がって、歌えや踊れやの大騒ぎ。おじいさんも鬼の面をつけて踊り出しました。
やんでやんで今夜は節分、鬼はうち、こいつは春から鬼はうち。
鬼たちはおじいさんのおかげで楽しい節分を過ごすことができました。朝になると鬼たちはまた来年も来るからと上機嫌で帰っていきました。おじいさんは鬼たちが置いていったお金でおかみさんと息子の墓を立派なものに直すと手を合わせながら言いました。
おら、もう少し長生きすることにしただ。来年の節分にも鬼たちを呼ばねばならねえでな。鬼たちにそう約束しただでな。
おじいさんはそう言うと、晴れ晴れした顔で家に帰っていきました。
おしまい。